それでは、お時間になりましたので、午後の第2部を、開催させていただきたいと思います。川端さん、OK ですか？
はい。
はい、では、次のセッション、JPNIC の川端さんの方から、JPNIC の、営利のレポートについて、プレゼンいただきます。よろしくお願いします。はい、JPNIC の川端です。よろしくお願いします。JPNIC ではですね、JPNIC での、業務の参考にするとか、あと、今後 JPNIC で、もしくは APNIC で、想定される、ポリシー提案はどんなものがされるかなとかっていうのも、そういうちょっと動向の調査も兼ねて、それぞれの RIR のミーティングに参加するっていうのを年に1回、どの RIR も年に2回ミーティングがありますので、そのうちの1回、全ての RIR ではないんですけれども、参加してちょっと動向を、ちょっと身をもって、覚えてくるということで、参加しています。でその際のレポートというのを、1回オープンポリシーミーティングでやってますので、ちょっと恒例ではあるんですけれども、今回もレポートという形でご紹介したいと思います。で本当はですね、さっき APNIC のレポートをやろうかなと思ったんですけれども、私のレポートの後にAPNIC のポリシー提案に関する議論というのがありますので、APNIC はちょっと一旦置いといて、先に ALIN のレポートからさせていただければと思います。で ALIN42 のレポートということで、北米とカリブ海地域を、管轄地域にしているALIN のミーティングはですね、9月の末から10月の頭にかけて、カナダのバンクーバーでありましたんで、その時の、その場でのポリシー議論に関するレポートということでご紹介していきたいと思います。だいたい15分ぐらいを想定しています。よろしくお願いします。はい、概要です。10月の4日から5日の2日間です。ちょっと中途半端な日付なんですけど、この、4日から5日の前、1日から3日はですね、日本でいうジャノグの、北米版、ナノグというのがありまして、それのナノグのミーティングが開催されていました。でその直後にALINのミーティングが開催するというフォーマットになっています。でジャノグの後に JPOPM これをやるみたいな、そんな感じかなと思います。お互い の、その集客、相乗効果を狙っているというような感じなんですけれども、実際にはもうナノグに行く人はナノグが終わったら帰って、ALIN に行く人はナノグと ALIN と続けていくみたいな、そんな感じ の、 状況になっています。場所はカナダのバンクーバーで、参加者が132名というところです。ナノグ自体が900名、1000人近いところで、ALIN が130なんで、大体1割、15% ぐらいが、引き続いて参加するというような感じです。前回 ALIN41 のミーティングは96名、ちょっと場所がですね、フロリダだったのでちょっと少なめ、それでも大体100名ぐらいが参加するようなミーティングっていうのは、規模感として、していただければいいのかなと思います。大体アメリカないしカナダで1回やって、あとは、カリブ海地域もしくはアメリカの南の方でやるっていうようなのがフォーマットとしては定着しているようです。はい、プログラムはこんなものがありますよっていうのをつらつらつらと並べたもので、ですね、いろんなレポートものがほとんど、レポートがあって、あとポリシーの議論があって、であとはその ALIN の会員を対象にしたミーティングっていう、その3つぐらいで構成をされています。APNICのミーティングとかでもよくある、 ですね、まあ、アドレス番どれぐらい配った、S 番号どれぐらい配ったとか、今、ポリシーの実装状況がどうなっているかとかいった、まあ、時々その、RIL 自身の業務に直結するような報告ものであったりとか、あとはウェブページを今ちょっと直してるんで、何かあったらコメントくれよなみたいな、そんなウェブページ直してますプロジェクトとかですね、あとは、まあ、その RIL のシステム、営利の中のシステムをなんかいじってますみたいな、比較的生々しい話を、紛失のアクセスはこれぐらいだよとか、そういうのをまあするっていうようなセッションもあります。でまあ、文字を並べただけだと分かりにくいので現場はこんな感じですということで、これナノグのミーティングです。まあ、1000人ぐらい来てホテルの、バンケットルームがなんかワンサワンサと人が集まっているような感じです。ナノグのミーティングは、まあ、その話を聞くっていうのも確かにあるんですけれども、結構その皆さんいろんな事業者さんが集まって、まあ、ミーティングをするとか、まあ、コネクション作りをするとかっていうような、そういう場になりつつあるようです。セッション自体には人がいないけど、こういうレセプションとかですね、そういうソーシャルイベントなんか人がわーってくるような感じでですね、まあ、ちょっとそういう、 こうコネクション作りっていうところにちょっと傾きつつあるのかなというようなのは個人的な印象です。変わってこうナノグ、エイリンの写真なんですけれども、130人ぐらいの参加者なので、比較的ちょっと落ち着いた感じで、実際には進んでいます。で、今ちょっとポイントが当たっているところ、これ、エイリンの、CEO なんですけれども、まあ、彼が2日間の、ミーティングを、まあ、一切をほぼ取り仕切って、2日間進むというような感じです。あとはですね、結構永遠こう反則物っていうんですかね、こういうなんかこういうのをいっぱい作って、なんかこう手に取ってもらってワイワイ言って、なんか Vlog のことをしてもらおうとかっていう、なんかこういう、 こう小物を、最近どの RIL でも結構小物を作るっていうのがブームなようで、こういう小物が並べられています。はい、でここからはもう早速ポリシーに関する議論なんですけど、毎回10個ぐらい、リンクで提案が出るのが、まあ、ここ数年前まで主流だったんですけれども、最近はちょっと数も少なくなってきました。まあ、それでも5件ぐらいは出てきてるんですけれども、今回も5件、提案がされています。でこのリコメンデッドドラフトポリシーっていうものが頭についているものについては、一応まあ挙手でこれ先進めるかどうかっていうのの確認をするステータスである状態です。あとドラフトポリシーっていうのは、まあ、これこのドラフトポリシーから次リコメンデッドっていうのをつけるかどうかっていうところを、まあ、検討する段階になりますというようなところです。なので、まあ、これだけパッと見ると なんとなくこうもうそろそろこう終わりそうな提案、なんかやるに知らないしろ、なんか結論が出そうな提案が今揃っているっていうような状況です。まあ、これをいくつか一通りちょっとざっと説明して、次 AP リンクの方の議論というのを紹介したいなと思っています。で、一応参考までにポリシー、 AE の作家のポリシー作成プロセスです。それぞれのですね、RIR、そのルール、ポリシーをどういうふうに決めるかっていうのを、ポリシー策定プロセスっていう形で、まあ、定めています。APNIC も同じようにポリシー策定プロセスっていうのがありますし、JPNIC も APNIC に習って、ポリシー策定プロセスっていうのが設けられています。で、まあ、この URL に詳細は書いているんですけれども、AE の、ポリシー策定プロセスはですね、AE のアドバイザリーカウンシルっていう人が、まあ、AC、まあ、12、13人いるんですけれども、彼らが、まあ、主導権を握って、彼らがの下で議論を進めるという感じでやっています。で、まあ、比較的そのポリシーの議論とか、あとポリシーの中身に、精通した方ばっかしが AC になってまして、なんか AC 同士で、なんかツッコミをし合うみたいな感じで、まあ、なんかそういう意味ではちょっとこうたまにこうポカンとする時もあるんですけれども、結構まあ、身のある議論っていうのがされているなというところです。 でこういうそのまあ、メーティングリストでの議論とあと皆さん集まってフェイスフェイスでやる、ミーティングでの議論っていうのを、まあ、複数回繰り返して、まあ、ステータスが変わっていって 最終的にはコンセンサスになってポリシーに実装されていくというようなそういうこうそういうループをこの画像にまとめられています。はい。で、ここから、まあ、個別のポリシー提案の議論です。で、営利の議論をですね、まあ、いつも JPNIC でも追ってるんですけれども、これまた APNIC でも議論されるんじゃないかなとかっていうのもですね、まあ、そういう、こう、話題の種が見つかったりとかするので、営利の議論っていうのは、比較的 JPNIC でも、注目するように、しています。ので、まあ、ちょっとご紹介をしていきたいなと思います。提案5つありますので、まあ、5つ順番にご紹介をしていきます。はい。まず、正確性に関する、向上に関する議論。まあ、これは後で APNIC のところでも議論をする内容なんですけれども、フーイズに登録する情報 の、まあ、正確性向上のための、提案です。内容のところにありますが新しく、担当者情報の登録を伴う、再割引または再割当てをするときに、まあ、そのまま申請をギュッて登録するんじゃなくていっぺんメールで確認をして OK が出れば合わせて登録するようにしましょうねというような趣旨になります。で、まあ、メール送って反応がなかったら申請却下しちゃいますよという感じの提案です。で、これ実はですね、4月の営利のミーティングで一旦コンセンサスになって、じゃあ、まあ、やるかっていうことには なってたんですけれども、まあ、理事のところに行って、検討した結果ですね、なんかいきなり決めるって大丈夫みたいな、もっとコミュニティとから意見聞いた方がいいんじゃないということにどうもなったようで、一転差し戻しということになってます。で、これで今回改めて議論をされるということなんですけれども、まあ、登録することについては、まあ、必要であれば登録すればいいんじゃないという雰囲気なんですけれども、まあ、やっぱりちょっと登録するのは目的っていうのは確認しないとダメだよねということで、まあ、もうちょっと検討した方がいいんじゃないっていうのがベースの、比較的その反対が主流な雰囲気の提案でした。あとはですね、まあ、その割当先の顧客の情報を登録するかっていうところについても、いやもうなんか ISP の情報を登録すればいいんじゃないとかですね、なんかよくわけがわからないけど顧客のもとに営利からメールが来て大丈夫みたいな そんな感じの議論が、主流でした。ということで、これについては、まあ、結構反対の意見が多かったということで継続議論になっています。次ですね、AS 番号の移転に関する提案なんですけれども、今も営利の中ではAS 番号の移転っていうのはできている状態なんですね。でそれをRIR をまたぐ形で、できるようにしましょうという提案です。はい。ちょっとすいません、先1枚だけ進みます。これ見ていただいた方が分かりやすいので、今これちょっとさっきも出てきましたけれども、この世界地図の中で RIR がそれぞれあって、今その AS 番号の移転っていうのがどういうふうになっているかっていうステータスをまとめたものです。今ライプと APNIC は相互に移転ができる状態で、 AIN は AIN の中だけで移転ができるっていう状態になっています。でですね、まあ、そもそもそのエース番号を他の RIR に移転する仕組みってあるのみたいなところから始まりました。まあまあ、システムの準備はしているよっていうのが、まあ、自分からの答えなんですけども、まあ、テストはもうやってますと。で過去にですね、まあ、APNIC で全部管理してたのを、まあ、適切な、まあ、APNIC であったりライブであったりっていうところに、まあ、番号資源を移管しましょうっていう ERX っていうプロジェクトやってましたんで、その時の経験があるので特に不安はないさみたいな、 そんな感じの、まあ、結構事務局としてはなんかもうやる気満々だよみたいな、そんな感じ の雰囲気だったんですね。で、まあ、そのちょっとシステムに関する、まあ、不安があるねとかいうコメントがあったりとかですね、あとは営利、まあ、から他の RIR に変わった時に RPKI への影響っていうのはないのっていう、まあ、そういうコメントも出されていました。今RPKI ってそれぞれ まあ、管理している RIR が頂点になって、まあ、その信頼 の連鎖っていうのができているんですけれども、 まあ、それあの RIR が変わって大丈夫なのっていうようなことだったんですけれども、まあ、これあのゆくゆくあのそれぞれの RIR が共同で、単一の、まあ、頂点を持つということになってますんで、それにまあ変われば大丈夫なんじゃないのというようなコメントが出ています。これについてはコンセンサスになっているので、まあ、引き続きプロセスが先に進むということになっています。この辺からちょっとあんまり眠たくなるような感じなんですけれども、まあ、今そのやりたいことをまあポリシーに反映させましょうっていうのも当然議論はされるんですけれども、今その現状に合ってないポリシーも直しましょうねっていうのも結構 AB では積極的にやっています。でそれがそのまあカテゴリーというか、まあ、そういう趣旨の提案なんですけれども、これですね、まあ、個人ユーザーへの割り当てを目的とした際割り振り要件、まあ、一定の条件を満たすときに、なんかその、この辺ですね、これだ、まあ、個人ユーザーへの割り当て用に、まあ、まとまったブロックを再割り振りするんだけれども、その時にその割り当て予定のユーザーの情報を出さないといけないみたいな、そんな感じ の, ルールになってます。で、これが、まあ、これも今現状には合ってないということで直しましょうねという提案なんですけれども、そうですね、なんかそのアドレスの割り当てをするためというよりは、まあ、なんかデータベースにとりあえずこう登録しないといけないんで、今情報を、してて、まあ、それが逆に DB 管理、まあ、その宛先の管理のモチベーションになっているので、まあ、なんかやめちゃうのはちょっと 困ったよねみたいな、そういうようなコメントがありました。で、した一方なんですけれども、まあ、このポリシー自体は、まあ、CMTS が導入された時期に、まあ、その CMTS の機能が あまりにもいけてなくて24単位でしか割り当てられなかったので、まあ、そのアドレスのポリシー上は24での割り当ては、まあ、認めるけれども、ただその中の詳細についてはちゃんと整理して永遠に出しねっていうようなルールで始まったっていう、まあ、ちょっと歴史的な経緯もあって、もう今の現状と全く合ってないんでやっぱりなくした方がいいですみたいな、そんな結構 両者ぶつかるような感じの議論がされています。まあ、ただこれももうまあ現状に合ってないなら直す方がいいよねっていう雰囲気で進んでたので、まあ、これについては、まあ、直す方向でコンセンサスになっています。はい、あとはですね、まあ、ポリシー上でもですね、まあ、全てのものがこう結構かっちり書かれているわけではなくですね、まあ、曖昧にちょっと人によっては解釈が異なってくるっていうようなものありますんで、これ、まあ、この曖昧さをなくしましょうっていうような提案です。で、今 AD はですね、まあ、申請まあ、在庫はないんですけれども、ルールポリシー上申請をすればスラッシュ24の割り振りが受けられますと。で、スラッシュ24を超えてスラッシュ21まで、やれば、まあ、その割当計画を出せば割り振りを受けることはできますよという状況なんですね。ただ今のポリシー上の記述だと、まあ、申請すれば24を超えてももらえるふうに読めるので、まあ、それは直しましょうというそういうような提案です。で、まあもう、まあ、これもよくある議論なんですけれども、まあ、V 法を、まあ、その配る分配の議論をするよりも、分配のためのルール変更をするよりも、例えば、まあ、移転を自由にできるようにするような議論をした方がいいとか、まあ、V 法はもういいから V6 の話をしようねとかですね、そういう話が大体出てきます。あとはですね、まあまあ、これも全然正論なんですけども、まあ、文章だけ見て中身わからないのであれば、忘れは分かるように直しましょうねというような話もコメントとしては出てきています。これもコンセンサスとなって、一応提案修正する方向で検討が進みます。 あとはですね、サービスワリアの定義の点と、まあ、これで今の定義、今のルール上ではですね、まあ、何も定義されてないものなので、その定義をもう少し細かく決めましょうというものです。ですね、例えばホットスポットとか、まあ、なんかそのネットワークに一時的に持ち込まれるデバイスにアドレスを割り当てるっていうのを、まあ、それは再割り当てとは見なさないっていうふうに、まあ、明確にもうポリシーに書いてしまいましょうという提案です。これは APNIP でも同じように議論、同じような内容で議論がされています。提案者がですね、世界 の, それぞれ全ての RIR を回ってなんかポリシー文書にこう書き込もうという今、なんか個人的、ツアーをしているみたいで、その一環で永遠でも議論がされているというところです。でなんですけれども、まあ、これも後で APNIP のところで紹介するんですけれども、なんかよくその提案者が問題として考えていることがわからないで、まあ、なんかもっとこうわからないことはもう少しクリアにしてから、それをどういうふうに文章に反映すればいいのかっていうのを考えればいいんじゃないかっていうようなコメントが多かったです。そうですね。あと、まあ、ただその、まあ、必要であれば変えた方がいいっていうようなのはそれは賛成なので、それについてはまあやりましょうということで、まあ、これも一応先には進めるっていうような、これはですね、ドラフトなのですいません、まだ引き続きちょっと提案文書をどういうふうに直すかっていうところを検討するというステータスになっています。はい、というのは、まあ、AB のお話を少しご紹介しました。次回はですね、バルバドス、バルバドスってどこですかねっていうぐらいの、なんかちょっとあまり馴染みのないところなんですけど、まあ、中南米のあの辺です。中南米のバルバドスというところで、1週間開催される予定です。その後の来年秋の AD ミーティングはですね、テキサス、オースティンで、ナノグと、またバックトゥバックでやります。まあ、ナノグ結構日本の方もですね、ナノグのミーティングにいらっしゃることが多くてですね、会場でお会いする方もいらっしゃったりする方もいらっしゃいました。なので、まあ、ナノグついでにぜひぜひ AD にもちょっと足を運んでいただいてもいいのかなというふうに思います。はい、あとは、まあ、永遠で、まあ、こんな提案があったりというページがありました。あと JPNIC でもですね、提案がこんなのありましたとか、まあ、会場の雰囲気こんなんですとか、メールマガジンというのも書いてますので、こちらも合わせてご覧いただければいいのかなと思います。で引き続きまして、JPNIC の報告に参ります。はい、APNIC のレポートです。これはアジア太平洋地域を管轄する APNIC のオーガニングの、報告です。9月の16日から13日ということで、ちょうどなんか台風が来てた時期でですね、ちょっと若干行くのが危ぶまれたんですけれども、ニューカレドニアのヌーメアというところまで、ヨーロッパ方面からの乗り継ぎで、結構東京っていうのを使われる方が多いらしくてですね、日本からは実は、まあ、毎日どっかから飛行機が出てるっていうような感じのところです。なんか天国に一番近い島っていうと、なんかもう若い人は分からないらしいんですけど、なんか日本人がなんでこんなに多いのって大体聞かれて、そういう説明をするようです。はい、ちょっとですね、場所から行きにくいところだったので参加者はちょっと少なめです。前回の APNIC 単独開催が、APNIC44 去年の夏だったんですけれども、まあ、400名近くだったんですが、今回はまあ300名ちょいというところです。円グラフはですね、参加者の国別にちょっと分類したものなんですが、まあ、現地のニューカレドニアの人が、まあ、80人で一番多くてですね、まあ、あとはなんかバングラデシュの登録者が多いのはちょっとはてなって感じなんですけれども、あとはだいたいいつもの面々が来てたような感じです。 プログラム の, あのセッションの構成なんですけれども、個別の話題について議論するセッションであったり、あとはですね、例えば SDN とかですね、なんかそんな感じのなんか特定のなんかテーマを設けたセッションとかですね、あとはチュートリアルボフっていうのも開催されています。あとは APIC 以外にも関連する、APIX さんの集まりであったりとか、あとはセキュリティ系のファーストさんのミーティングだったりとか、そんな感じでいろんなミーティングをこの場でまとめてやりましょうっていうような感じでやっています。その中でですね、APNIC、特にその番号資源管理に関するセッションということで、メンバーミーティングであったり、ポリシーの議論をするポリシー支部であったり、JPNIC みたいな NIR の、話をする NIR 支部っていうのもあります。あとは APNIC のサービスこんな風にやってるよっていう風に、こういうな、こんなサービスやってるっていうようなセッションもあります。であとはインターネットガバナンスも最近APに口から入れてますんで、コーポレーションシップであったりとか、ESO のレビューであったりというようなセッションもやってます。この写真日本から参加された土屋師匠さんという方の発表の模様です。こんな感じでポリシーの発表をするっていうよりは自分のその自社 の, なんか技術の紹介っていうような感じだったので、こういうテクニカルなセッションもありますというような感じでやっています。あとは V6 の普及の状況っていうのをそれぞれの国で、計測しているような国もありますので、その辺を紹介するボフであったりとか、ライトニングトークであったりとかも開催されています。あとはちょっとこれある時もない時もいろいろなんですけども、結構現地 の, インターネット状況っていうのを紹介する、プログラムであったりセッションっていうのが設けられます。今回はありまして、ご当地プログラムというのがあってですね、APNIC のページに資料上がっているんですけれども、ニューカレドニアは結構島の近くっていろんな離島で、あちこちに島が点在してますと。でその中でですね、インターネット の, その、海底ケーブルをどういうふうに引っ張っていったかっていう、あとはその衛星の、インターネット通信っていうのがなんかどういうふうに広まってきたかっていうのを比較的こう時系列を追いながら紹介するようなパネルで、結構プレゼンで結構興味のある方はすごい面白いんじゃないかなと思います。はい、ここからはですね、議論ポリシー提案の、議論を紹介します。はい、まずまとめなんですけれども、今回コンセンサスになったのは一つあります。僕の後に説明、また時間を設ける予定なんですけれども、 IRT オブジェクトの中の、デシメルアドレスの検証というのがこれコンセンサスになっています。はい、で、あと継続議論になっているのはこの3つになっています。V4 アドレスの移転の時の要件緩和と、V6 の再割り当ての明確化と、ポリシーズアクティブプロセスの修正っていうのが継続議論になっています。でちょっと順番に、番号順に説明をしていきます。はい、移転における要件緩和、これもですね、1年ぐらい前からずっと話をしている内容です。今 APNIC のメンバー同士って移転をするときに、移転を受ける方が2年分の需要っていうのを説明しないといけないんですね。でそれをやめましょうという提案です。でもしも営林なんかはそのもしも営林から移転を受けたい場合には、受け入れる側が、今で、その2年間の利用計画を示さないといけないっていうふうになっているんですけれども、それは営林から、例えば営林とかライフから移転をしてくる場合には利用計画は出してもらわないといけないんだけれども、今のその2年間の需要っていうのをちょっと緩くして、 移転を受けるアドレスの 50%、まあ、半分を5年以内に使う計画を示すように変えましょうっていう提案です。そうですね、主にうちの上が、まあ、どっちも結構重要なんですけれども、 APNIC の契約組織間であれば移転、利用計画の計画不要になるっていうところは少し大きいのかなというところなんですね。で、まあ、これちょっと44、まあ、その前ぐらいから議論をしてまして、提案者はですね、いろんな理由をつけていきます。で、前回は、まあ、これ、利用計画の提出して APNIC のチェックが省略できるんで、スタッフの負荷が、まあ、軽減できるんじゃないですかっていうような、ちょっとそういう理由を考えて、プレゼンをしたらですね、結構その場からですね、まあ、そんなことはないないみたいなことで突っ込まれて、まだちょっと次は考えてきたようで、次はその提出すること自体はもう自体がもう機能していないんじゃないかと。で、あとはですね、大規模な事業者がアドレスを蓄積することにつながっていて、まあ、その金があればなんかみんなこう買い集めていくんじゃないかみたいな、そんな感じで、そう、なので今は公平じゃないっていうような感じで、なんかいろんなこう理由を考えて、まあ、発表はしてきたんですけども、まあ、結局これも結構その場の議論では結構ケチョンケチョンにそんなことねえよみたいなことで言われてですね、やっぱりその利用計画を出してちゃんと、まあ、それで必要な人に必要なアドレスが、まあ、行き渡るっていうのはそれはちゃんと考えないといけないねということが、まあ、この今回の議論 の、まあ、ほとんどでした。あとは、まあ、こうやってその目チェックをちゃんとかけてなんかまあそのアドレスを騙し取ろうとするような申請、なんか成りすまして、するような申請を防ぐことにもつながってるし、やっぱこういうのはちょっとやらないといけないよというような感じで、まあ、結論としては継続議論になってですね、次はちょっとどんな理由を考えてくるのかなというのは、ちょっと楽しみにしているところなんですけども、やっぱり何を言っても結構、結構皆さんにケチョンケチョンに言われるっていうような感じの提案でした。はい、ということで、これは継続議論になっています。あとは Vlog のサイワリアというのメーカー、これもさっき AD のところで、簡単にご紹介をしました。サイワリアとは見なさない用途を明確化しましょうというものです。はい、でも、まあ、ポリシーできた時に比べれば、まあ、V6 を利用する場面っていうのが増えてきて、この場合にはどう、あの場合にはどうっていう、まあ、その判断に迷うっていう時も、まあ、ことも出てきていると。あとは RFC8273 っていうのも出てきていて、まあ、その用途っていうのが多様化してきてますよということで、提案者は変更を考えていますというところでした。で、RIR、各それぞれの RIR で議論をしているところですと、ライブではですね、ちょっとこの全バージョンがコンセンサスになって、今回同じような内容を含める改定をしていますという状況なんですね。で、まあ、これポリシー文書に本当に書くの、なんかもしもそういう細かな用途であればガイドラインに書けばいいんじゃないのっていうようなコメントがあったりとかですね、あとはやっぱり何が問題なのかよく分かんないので、ちょっとその辺をもう少し明らかにして、それから議論だねというふうなことになってまして、これも継続議論になっています。はい、これは登録メールアドレスの検証ということで、今回新たに提案されたものです。ちょっと次のスライドの方が分かりやすいので、このスライド のメールアドレス赤くなっているところがあります。これ APNIC に登録された IRT オブジェクトっていうものなんですけれども、これのメールアドレスに、まあ例えばメールを送ってみるとかですね、して、これが本当にこう使えるものかどうかっていうのを、まあ、それをルールとして決めましょうというものです。で、まあ、この IRT オブジェクト、まあ、インシデントレスポンスチームオブジェクトっていうのかな、なんですけれども、APNIC 2010年の11月から導入してます。JPNIC での実装については2位でしたので、JPM18 で議論をしていますが、コンセンサスとならずに JPNIC ではこれは導入していないという状況です。はい、で、 どうしてですかね、で実装方法は AP インク事務局に一任をします、まあ、ただこんな感じでやりますっていうのはまあ、モデルケースというのは提案者を紹介しています。で NIR はAP インクと同様の実装を推奨すると、任意では、まあ、必須ではないんだけれども、まあ、同様の実装を推奨しますよという状況になっています。はい、でそれぞれの RIR での状況です。まあ、で全部議論中であったり実装済みというような感じで、どの RIR でも今そのフリーズの登録情報の正確性っていうところに皆さん非常に関心を寄せていて、その議論が行われているという状況です。でこれについては、まあ、その検証することについてはコメントは、まあ、反対も反対のコメントはありませんでしたというところで、まあ、どういうふうに実装するのかというところについて、まあまあ、モデルケースが出されているので、まあ、多分きっとそういうところに皆さん反応するんだろうなと思ってたんですが、まあ、その通り、実装方法についての質問がいくつかありました。AP インクの事務局からはですね、まあ、連絡が取れないケースっていうのもあるので、まあ、その対策には有効だよねっていうところと、あとはまあ文書にどう反映するかとか、どれぐらいの期間かかるかっていうのはちょっとこれから考えないといけないねというようなコメントが出されています。あと日本への影響なんですが、まず AP ニック の登録情報です。AP ニックから直接分配を受けてらっしゃる方はそれぞれ IRT オブジェクトっていうのを登録されてますんで、それに対してポリシーが適用されますと。で、JP ニックの指定業者さんへの割り振りについては、これ JP ニックのデータを登録してますんで、いきなり AP ニックから指定業者さんにメールが飛んでくるっていうことはありません。でただ JP ニックの方で JP ニックのデータベースにはそれぞれの指定業者さんの情報を登録してますんで、それをどうするかっていうのは、まあ、ちょっと推奨はしますよというところで、この後 のスロットでその実の議論をするというので、それは後の、にお任せをしたいと思います。最後ポリシー策定プロセスの変更です。これも今回新たに出されたものです。提案の締め切りをですね、今開催の4週間前なんですけど、これ1週間前に変えましょうっていうような提案です。あとはコンセンサスの確認をまあ、ポリシー支部と AMM、総会の会場からポリシー支部とメイリングリストに変更しましょうというものであったり、あとはチェアが PDP に沿った提示を取らない場合には、理事にですね、まあ、申し立てプロセスを追加しましょうというものです。さっき A輪でご紹介したように、まあ、ポリシー策定プロセスあります、AP ニックにありますよというようにご紹介したんですけれども、こんな感じでプロセスが、まあ、図にまとめられています。はい、で、まあ、提案者は、まあ、その対面ベース のプロセスっていうのを、まあ、もう少しそのオンラインの人にも、まあまあ、そういう人も対象を含めるようにちょっとプロセスを改善しましょうっていうようなところであったり、まあ、そういうことでコミュニティにも少し人が参加してもらえるんじゃないかっていうところが、まあ、どうも背景にあるようです。で、まあ、この場の議論なんですけど、1番目のこの、まあ、開催1週間前に提案締め切り、まあ、後ろ倒しにするっていうことについてもそこについて、コメントが殺到しました。で今ですね、JP ニックでもですね、運営チームの皆さん中心になっていただいて、AP ニックの提案出された後に日本語で翻訳をしたりとか、その意見紹介っていうのをやっていると思います。で、1週間前になると締め切りが後ろ倒しになると、そういうのもちょっとできなくなっちゃうよねっていうところもあって、まあ、それは皆さん同じように思ってらっしゃるみたいですね。例えばそれぞれの国に持ち帰って意見紹介するような時には時間が足りなくて間に合わないんじゃないのとかですね、あとボランティアベースで皆さんやってるんだから、そんな せかすなよと、もっと時間ちゃんと取ってよみたいなところが議論の大半でした。ということで、これだけ、これはですね、ちょっとややこしいんですけども、提案、まあ、3つ、主な内容3つなんですけれども、そのうちの1つ、まあ、一番議論が多かった1週間前に後ろ倒しにしますよっていうところはもう取り下げますと。であと残りの2つについては継続議論にしたいですと というふうに、提案者からは申し出られています。はい、っていうのがポリシー提案の内容のご紹介で、あとは、まあ、選挙ですね。NROEC というポジションと NRC 部のチェアの選挙がそれぞれ行われています。NROEC は現職がですね、まあ、再選されまして、来年からも同じポジションにつきますよと。NR 支部の方はですね、チアの方がですね、今回任期満了だったんですけれども、まあ、改めて選挙立たれなかったので、次回もいっぺん同じように選挙をしますよというステータスになっています。次回以降です。来年の2月、さっき谷崎さんからもご紹介あったアプリコット2019と閉鎖の形でピニック47のミーティングを、韓国で開催します。でその後来年の夏のピニックのミーティングはですね、タイのチェンマイで開催されるということが決まっています。はい、最後、まあ、こちらも同じようにブログですとかメールマガジンでご紹介してますので、またご興味持たれた方はご覧いただければいいかなと思います。はい、すいません、ちょっと10分くらいおっしゃいましたけれども以上になります。
はい、川部さんありがとうございます。ご質問等ありますでしょうか。一つか二つかお受けしたいと思いますが、よろしいですかね。はい、それではどうもありがとうございました。
ありがとうございました。